7月31日金曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。まあ番組8時に終わりますと、はい、その後ね、反省会等々があって、まあ、8時半9時前ぐらいにはね、まあ、大体もうスタッフも含めて解散ということになるんですが、うん、私昨日、まあ、その後ちょっとですね、残務を処理してから、まあトイレで落ち着いていたわけですよ、
はい、
そして昨日のあの9時36分を迎えてですね、皆さん何されてました？私そうなんです、あのブースの中にいたんですけれども、そしたらもうスマホがけたたましく鳴り出して、
ね、びっくりしましたよね。
でまたあの日本放送の社内はずっとこの放送が流れてますんで、そうすると柿花さんが喋ったなと思ったら急に上投さんの声に変わって、はい、おっていう、これはってなったとね。周りそこらで携帯とかがこう鳴り出したってね、昨日はそんな感じだった方も多いと思うんですけれどもね、結局鳥島近海でマグニチュード 5.8 の地震があったということで、はい、震度1以上を感じるところはなかったということなんですが、千葉県の南西沖を震源というふうに誤認したために、千葉県の南西沖震源なのに鳥島近海でこんなに揺れてるってことはっていうことで緊急事態宣言が出た、緊急地震速報が出たということなんですけども、いや本当しっちゃかめちゃかで、私まあブースに入って落ち着くということはですね、
個室
ね、うん、はい、個室に入って落ち着いてるということは、ズボンを下ろしてるわけですよ、はい、で私ね実は会社の携帯とそれから自分の持ってる格安スマホと、うん、それから昔から持ってるガラケーとですね、
いや
3個あったんですよ。でいずれもですね、これがまた2つを右と左のズボンのポケットに入れ、
はい、
で会社の携帯はですね、自分のカバンの中に入れてたんですね。で その状態であれがこううわっとこうなり出すと、もうまたこのポケットによじれちゃってなかなかスマホが出てこないとか
止められない。
でもう1個のスマホどこだっけ、あ、カバンだから俺の背中に置いてあるぞみたいな、しっちゃかめっちゃかになっていたんですけども、まあでも本当にね、誤報だ空振りだって言ってこう怒ってらっしゃる方もいると思うんですけれども、うん、いやこれいい機会ですよ、ね、むしろここまでして瞬時にみんなにアラートを出してくれるこのシステムって素晴らしいじゃないかと、うん、で、まあ、今回空振りだった結果的にはわけですけれども、もうこれはこういう時に何すればいいんだろうなと、私みたいにですねブースで落ち着いた場合にはじゃあ頭をこう守りながら、ね、飛行機の中のあのブレースの姿勢を取ったらいいのかとか ね、あの家族同士みんなバラバラで働いてるあの時間でじゃあどうやって連絡取りながら一緒になったらいいかとか、うんうん、どこが集合場所だとかですね、あるいはこのコロナで地震で、あるいは豪雨でっていうね、この複合災害が起こった時にどうするんだとか、なんかいろんなケーススタディになるよなと。いやこれはひょっとしたらですね、天が気をつけろよ今年の夏はっていう風に、準備しとけよっていうメッセージだったのかもしれないとね、そしてその時に、まあ、命を守る行動を取っていただきたいんですけれども、ラジオは一助になるというふうに、はい、思いますんで、ぜひ、お聞き続けていただければと思います。さあ朝刊各紙入ってまいりました。今日も、まあ、バラバラという感じではありますが、各紙ですね、写真入りで、まあ、一面のトップは産経新聞ですけれども、それ以外もですね一面の2番手3番手の記事で、台湾の李登輝元総統の死去というものを報じています。産経新聞はね、李登輝さんにも何度もインタビューもされてるし、まあ、それだけじゃなくて表でというか、かなり、ね、詳しく書いていたと、李登輝広くというものが、連載されていたということもありますので、かなり詳しく載せておりますが、97歳で亡くなったと、初の民選民主化の父というふうに書いて、あります。これについてというか、李登輝さんどういった方だったのかというところあたりは、今日のコメンテーターの、ね、三宅邦彦さんにも、7時頭のゾーンで伺っていこうと思っております。 それ以外のところで言うと、昨日のですね、東京都知事の会見、まあ、東京都で昨日は367人の感染者が新たに確認されたということ、まあ、それも受けまして夕方会見を行って、独自の緊急事態宣言を出すとか、出すかもしれないというようなことも含めてですね、いろいろ話していましたけれども、その中で核となったのが、お酒を提供しているお店やカラオケ店なども夜10時までの、営業の短縮を要請すると。で、協力してくれた中小事業者には協力金20万円を出すというもの、これについてが朝日、それから東京一面トップです。8月の3日、来週の月曜から月末31日までが要請期間となるということ。財源は国が補助というふうにもお話しております。そうですね、読売新聞もこれが一面トップということで、3紙がこちらであります。そして毎日新聞は昨日の経済財政諮問会議について、成長率マイナス 4.5% というのが今年度の見通しだということを書いております。リーマンを超えて最悪になるというところで、さらにこれについてですね、日本経済新聞は、経済、世界経済に目を向けて V 字回復が困難であると、まあ、日本のみならずというところで、書いております。アメリカは特に4月期で GDP が 32.9% 減となって、まあ、これが過去最悪に近いという大恐慌を超えるんじゃないかと、まあ、前々から言われてましたけれども、それが数字としても現れてきているということが見て取れます。以上、一面トップご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースについてご意見をお待ちしております。オープニングでね、昨日の緊急地震速報についてちょっと話しましたけれども、はい、あれは空振りじゃなくて素振りだと思いますというご意見だとか、なるほどね、それから抜き打ちの震災訓練と受け止めましたという方も結構ね、まあ皆さんは冷静にも受け取っていてというね、そんな気象庁の課長さん謝る必要ないっすよと、ね、いう感じの書き込みが多いようにも見えます。ニュースに対してのご意見もお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、李登輝総統について、それから東京都のコロナ対策、日中の局長級の協議、今日開催の運びとなっております。それからアメリカ大統領選実施日について、そして米中の対立というあたり取り上げていきます。ここが気になるのコーナーであります。予想が当たるというのはですね、まあ、競馬にしろ、あるいは野球にしろ、とても嬉しいことで、特に競馬なんかね、予想が当たればそこで馬券買ってればですね、お金がこう転がり込んでくるということで、やったーっていうふうにもなるんですけれども、予想が当たって本当に切ない気持ちになるというのがですね、今日の各紙経済欄に出ております。安倍政権発足とともに始まった景気の拡大は2018年10月で途絶えたことが昨日認定されましたというニュース。さっきね、6時台のニュースで新業アナウンサーも読んでくれましたが、昨日開かれた内閣府の有識者会議、景気動向指数研究会というところで、直近の景気の山がいつだったのかというのが議題となって、まあ、これもともとこういう結論になりそうだみたいな記事は結構出てましたけれども、2018年10月に景気の拡大というものが終わっていたんだということが認定されたそうであります。2018年の10月、その1年後の2019年の10月に消費増税が行われたということで、でしかもその間というか、増税後もそうですけれども、一貫して、政府はですね、景気は拡大しているんだと、景気後退なんかありえないというふうに言い続けていて、でそれどころか昨日西村経済再生担当大臣はですね、会見の中で、いや、あの判断は間違ってたわけじゃないっすよって、何言ってんだと、学者がこうやって間違ってるっつったのに、お前何間違ってないとか言ってんだと、いやこれはね、影響は警備、影響は警備って言い続けた結果ね、国が破滅に陥ったというさっきの大戦の教訓を何もこう 学んでないって言われてもおかしくないですよね。で、本当にこれは言わんこっちゃないって話で、私どのぐらい前から言ってました？2018年の10月秋口ぐらいから景気は後退し始めてるって本当この番組で何度も何度も言ってて、で、いやそんなこと言ったって消費増税決まってるじゃないですかと。で、それこそ19年の10月に消費増税があった後もですね、いや18年の10月から後退してんのになんでやってんだっていうふうにもう諦め悪くずっと言い続けてきたんですけれども、本当にね、あので、この国でまだ失敗すら認めないっていうのは、いやこの国っていうのは大丈夫かと本当に思うし、でさらにですね、景気が悪くなると何が問題かっていうと、あの最も弱い立場の人が一番最初に影響を受けるということですよ。例えば今就職活動を頑張っている高校生や大学生たちは、今のこの景気の後退、これがコロナのせいか、というとそれだけじゃなくって、その前2018年10月以降景気が悪くなってきているから、そこの影響も今もろに被っているという状況なわけですね。でこれも影響を受けるし、で非正規雇用であったりとか本当に苦しんでる人たちがより影響を受けるという話、あのその日あの苦しさっていうのは、まあそれこそあの正社員だとかね、あのまあ僕なんかもお前正社員の立場何言ってんだっていうふうに、批判をされることもあるんですけれども、我々正社員だとか、あるいはあのそこから卒業されてですね、あの年金もらってる人たちとは比べ物にならないようなあの苦しみを味わっていると、今味わおうとしているということなんですね。この判断そのもの、そしてその先にある政策判断で、どれだけの人が苦しむかと、そしてあの例えばあのこの国の自殺率というものは、経済状況を要因とする自殺の者数って、景気の後退だとか物価の上がり下がりと本当にものすごいリンクをしていると。いやだから経済間違うと人が死ぬんですよっていう話なわけです。で、そこをですね、こんなあので意気シャーシャーと新聞もですね、問われる政府の景気認識とか書いてんじゃねえと、その政策判断に尻馬乗っかって、それどころか称賛して、これで社会保障は安泰ですねって言って、消費税もっと上げるべきだって書いてたのはどこの新聞だと、全部じゃないかということを考えるとですね、これあの今人事みたいに放火ぶりする新聞もメディアも含めて全部同じ穴のムジナじゃないかっていうのはですね、猛省を促したいというふうに思いますし、そして、日経新聞など一面トップに出てますけれども、世界経済これから先もっと大変なことになるということも合わせて考えると、あの三次補正も必要だし、予備費の10兆も積んどくだけじゃなくって、はさっさと使えという話も含めてですね、思うところが多い今日の気候が気になるでありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。緊急地震速報についてね、いろいろいただきます。意外とトイレだにいたよって人が多くてびっくりしております。で、学校でっていう方もね、9時あの時間だと1限目がもうすでに始まってたりしますよね。教員の方からもね、たくさんいただいたんですが、秋子さん、茂原市59歳の方、エリアメールと同時に揺れるんであれと思いました。泣き出した子どもたちもいて、シェイクアウトの姿勢を取らせ、防災頭巾をかぶせました。井田さんおっしゃったように生きた防災訓練でしたよねと、いただきました。そうね、あの姿勢を取って、で頭を保護しっていうのをね、まずやる。これメールなんか見てると、自然とそういうのをやったあの子供たちっていうのは多かったと。うちの子供もね、昨日そういえば保育園迎えに行ったら、千葉で大きな地震があったんだよね、大丈夫だったかなって言って、いやあれ実は千葉じゃなくてねって話はしたんですけど、どうしたのって言ったら、ちゃんと頭を守ったよって言って、そう、いや本当ね、これを訓練だというふうに思ってね、日々の備えが大事だというふうに思います。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
では最初のニュース、こちらです。台湾の李登輝元総統が死去。台湾の李登輝元総統が30日夜亡くなりました。97歳でした。終戦後に中国大陸から渡ってきた蒋介石、蒋経国親子による独裁が続いた台湾で、台湾出身者として初の総統に就任。12年間の在任中に直接総統選挙を導入するなど民主化を進めました。私はかつて日本人だったと公言する親日家で、日台関係の発展にも尽力されたということです。まあ、日本の政界からも大痛む声続々というところですが、はい、まあ、
台湾が生んだ偉人ですよね。そしてね、まあ、日本の新聞読んでると、はい、もう京都大学にいて、それで日本語ペラペラだし、はい、ね、日本とのご縁が深いんだけれども、だからそれはそれで正しいんですよ、はい、だけどもね、李登輝さんの本当の姿っていうのはもう少し複雑というか、いい意味でね、彼はいろんなバックグラウンドを持ってて、そのいいところを全部集めたような人なんだと私は思うんですね、はい、まず台湾の中でね、彼はいわゆる外省人というんですけども、大陸から来た人でもない、
はい、
それから台湾に大陸から来た人なんだけど、昔来た人たちなんですよ。
昔来た人たち、
台湾にずっと住んでる台湾人とも違う、
はい、
外省人とも違う、クーチアレンっていうんですけど、
クーチアレン、
ハッカ、ハッカです、
ハッカ
です。
お客さんの客に家って書いてハッカ、
そう、何百年もあそこにいるんだけどまだハッカなんですよ、客人なんですよ。まあ、それはさておきね、
はい、
その意味では非常にユニーク、まあ、ハッカーはどのくらいいるのかな、2、3割いるのかな、昔
台湾の
中、台湾の中にね、
じゃあ海峡を挟んで大陸側と台湾と両方にいるって感じ
ですね。そうです。
香港とかでもいたりします。
うん、いますね、だって彼らはもうある意味ではいろんなところに行く人たちですから、台湾にも渡ったわけですよ、何百年か前にね。だけどもある意味でその閉鎖的とは言わないけども、ユニークな文化を持ってるから、
はい、
だから現地化しなかったってことでしょうね。
そうですよね。
まあ、それは彼のまた魅力でもあると思います。住むとこも違うしね。それと同時にですね、
はい、
彼はアメリカに行ってるんですよね。初めにアイオワ大学、アイオワ州立大学にいて、
はい、
農業を勉強して、でその後プロテスタントのキリスト教徒になるんですよね、
はい、
長老派のね。それでその後に今度は、奨学金をもらってコーネル大学で、はい、農業を勉強して、もう40代だったんでね、留学生。それで台湾に帰ってきて抜擢されていくんですけれども、
はい、
そう考えるとね、彼は日本のバックグラウンドだけじゃなくて、中国の中でもハッカという、
まあ、
非常に独特の文化を持った人たちの代表でもあるし、プロテスタントでもあるし、そしてアメリカ通でもあるんですよ、実は。ですからアメリカに来る時もコーネル大学に母校に帰るって言って、
はい、
帰ってくるって、またそれは問題になるわけですけどもね、はい、中国との関係で、そう考えるとね、これ単なる親日家で日本の兵隊さんだったとかそういう世界ではなくて、
はい、
やはりいろいろなバックグラウンドを持って、それなりのいいところ取りをしたね、非常に稀有な例だと思いますね。それでハッカーなんだけれども、彼は台湾独立運動をするわけですよね、はい、でだけどその前だけども、国民党にいながら、国民党にいながらその民主化を進めて、国民党って独裁国家だったんですからね。
そうですよね。
それを民主化をして、そして選挙をやって、中国に脅されたけれども、それにもめげずやって、
はい、
今台湾があるのはね、まさに彼が あらゆる困難を乗り越えて決断した結果だと思うんですよね。その意味ではね、一つの時代が終わって3つあるんだな。つまり日本語を喋ってくれる台湾の人たちがいなくなるってことです。彼は最後の世代だと思うんですよね。ですからその意味でも本当は冥福をお祈りしたいと思います。私にとっては非常に大きな存在だったですね。
やっぱそれだけこういろんなバックグラウンドがあって、それをこううまくある意味使いながら台湾を独立させてっていう、
まあ、独立はしてないんだけども、
はい、このままの状態でいさすっていう、目的に向かっては一直線なんだけど、やり方はこう手を変え品を変えやるって感じ。
いろんな手を使うってのはまあすごいなとつくづく思いますね。
謹んでご冥福をお祈りいたします。まずは李登輝元総統死去というニュースを取り上げました。 おはようニュースネットワーク。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。東京都が飲食店とカラオケ店に営業時間の短縮を再び要請。国内では昨日新たに1305人の新型コロナウイルス感染者が確認され、1日あたりの過去最多を更新しました。また東京都では367人の感染を確認し、こちらも過去最多を更新しております。そんな中、東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条に基づき、都内で種類酒類を提供する飲食店とカラオケ店に対して営業時間を午後10時までに短縮するよう要請しました。会食を通じて感染者が急増しているのが理由で、期間は来月8月3日から月末31日までです。全面的に応じた中小事業者には協力金20万円を支払う方針です。ではまず昨日夕方行われました小池都知事の臨時記者会見の模様をお聞きいただきます。
一刻の猶予も許されないということから、感染拡大特別警報をお伝えをしている。今後状況がさらに悪化した場合には、東京都独自の緊急事態宣言を発することも考えざるを得ない、
ということを聞いただきました。さらにですね、医療の現場からは東京都医師会尾崎会長の会見の模様もお聞きいただきます。こちらです。
東京だけの問題ではなくて、これは国できちっと対策を練る問題です。ぜひですね、良識のある国会議員の皆さん、コロナウイルスに夏休みはありません。一刻でも早くですね、国会を開いて、国がどういう感染症に立ち向かうか、そういう日本としての姿勢をですね、ぜひはっきりさせて、国民都民を安心させてください。心からお願いします。
東京都医師会の尾崎会長の会見では、法改正というところにも、
ね、そうですよね、
言及してこの発言です。う
ん、まあ、この問題はね、私専門じゃないから、あんまり無責任なことは言いたくないし、にわか専門家のふりもするつもりもありません。しかしね、
はい、
今のような話を聞いていると、やっぱり現場から見るとですね、うん、今まで作ってきたそのシステム、
はい、
法体系、
うん、
そのルール、それからそれに、まあ、連なるその組織がいっぱいあって、
はい、
それを急には変えられないわけですよね。ですから、いい意味でも悪い意味でも、今あるもので、なんとかそれをちょっと改正して、
はい、
適用して、それで、やってこざるを得ないわけですよね。まあ、そこはよくわかるんです。行政やったことある人間だから。だけども、おそらく今、状況は、その、今まであるシステムでは、
もう、
通用しなくなりつつあるかもしれないということですよね。それが、はい、医師会の方の今日の話、さっきの話になるわけですけど、
はい、
彼はあそこで言ってなかったんだけど、僕はすごいなと思うのは、とにかくもっと強制力のある、法律を作ってくれと、
はい、
いうことをおっしゃってるわけですよね。それってね、
うん、
いやそれは正論だと思うんですよ。
うん、
ですから、それは正しいか正しくないか、そしてそれをやったときに、どれだけのその財政的な負担があるのか、もしくは経済に対する悪影響どのくらいあるのかってことを考えたらね、そんな簡単に法律ができるとは思わないけれども、
はい、
おっしゃる通り、国会はちゃんと議論してるんですか、
うん、
ね、その批判はしてますよ、
はい。
批判なんか簡単ですよ。誰だってできるんです。
うん、
問題は、うん、今必要な法律改正があるんだったらそれをするかどうかっていうのは、
はい、
これは本当に野党から考えなきゃいけない話でしょ
う、
本来は、
はい、
ね、批判するんだったら。でそういう議論じゃなくて、なんかいろいろね、約束したじゃなくて約束じゃないんだとか、
うん、
そういう議論の話ではないはずだと思うんですよね。その意味では、なんていうのかな、専門の知識を持っている人と、それから経済的な利益がある人と、
はい、
その、まあ、ある意味では間に入ってね、政治判断をしなきゃいけない人たちがいる。これはもうよくわかります。それは野党も同じですよね。もう少し目に見える形で、動いて改革すべきことは改革しないと、
はい、
どさくさに紛れて何するんだっていう人もいるかもしれないけども、ちょっとね、アメリカのこと笑えなくなってくるんじゃないかなと思っているんです。それが心配です。
本当これは、ね、お医者さんたちは、まあ、前々から言ってましたけれども、全くこの法律には強制力がないと、罰則規定もないと、で休業要請するにしても、じゃあ財源どうするんだみたいな話で必ずつまずくと。
そう
だから分かってんのに、
分かってんのに でやらなきゃいけないことも分かってるけど、その議論が全然出てこないじゃないですか。でお医者さんが言うのは、まあ、それは一番、よく分かっておられるからおっしゃるのかもしれないけれども、
はい、
本当は法律を作る仕事っていうのは国会の人たちがやる仕事ですよね。その部分がちょっと心配ですね。まあ、いずれにせよもうこの番組でも何度か申し上げて、まあ、いい加減なことなのかもしれないけど、とにかくこれワクチンがなくて特効薬がないわけですから、もう緩めたり締めたり緩めたり締めたり、これを繰り返すしかないって申し上げてきましたよね、
はい、
でまたその時になるわけですけど、だけどそれで同じ法律の枠組みの中で緩めたりやってきたら、だんだん効果なくなってくると思うんですよ。慣れてくるからね、みんな。そうなったらね、いやーやっぱり今の枠組みだけじゃ無理じゃないのってことになるかもしれない。非常に悩ましいとこですね、
はい。そして2つ目、こちらのニュースです。
はい、
日中が東シナ海情勢をめぐって協議を調整、今日にも外務省の局長クラスで開催か。日本と中国両政府が東シナ海の情勢をめぐり、外務省の局長によるテレビ電話協議を今日にも開く方向で調整していることが分かりました。中国公船、公の船が繰り返し航行する沖縄県尖閣諸島周辺での緊張激化を懸念し、不測の事態を避ける狙いがあるということです。いやもう110日に迫ろうかというぐらい、ずっと接続水域には公船が居続けている状況であります。
まあ、まずこの問題の本質は何かというと、
はい、
米中関係がよくな悪くなっているということがあるわけですよね、うん、
はい、
これも何度も申し上げていることですけど、私中国から見た場合にはですよ、日中関係というのはちょっと難しい言い方ですけども、日中関係というのは米中関係の従属変数、悪い意味じゃなくてですよ、従属変数だと思ってます、うん、どういうことかというと、
はい、
米中が悪い時には、うん、中国は日本に対して、いい顔するんです。
はい、
なぜかっていうと、日米を割りたいからです。
うん、
この、もう典型的な例なんでね。
うん、
そして、それもあって、どうかわかりませんけども、尖閣に対して、
はい、
相当なちょっかいを出して、しかも続けてるわけですよね。で、これ、尖閣だけの問題じゃなくて、南シナ海だってそうだし、
はい、
香港だってそうだし、
うん、
ウイグルだってそうだし、
うん、
インドだってそうなんですよね。で、その意味では、ようやるよとは思うんだけれども、
はい、
しかし中国としては何らかの形で日本との関係改善を少ししとかなあかんなと、
うん、
だからこそ向こう側から言ってきたんだろうと思うんですよね、
はい、
でそれで話し合いをするのはいいんだけども、じゃあ戦略的にね、いや恐れ入りましたと、もうね二度とね尖閣には手を出しませんとかね、
うん、
もう歴史問題は言いませんとか、そういうことを言うつもりは全くないわけですよ、
はい、
で彼らは戦略的な譲歩なんかする気ないわけだから、あくまでも戦術的に日米をある程度牽制したいこともあって、日本との話し合いができればいいなと思ってると思いますから、
うん、
だとするとあまり期待はできないだろうなと。まあ、なかなかね、本当は1対1で対面で会った方がいいと思うんですけど、テレビ電話でやるとなれば、はい、公式のやり取りしかできませんからね、ちょっとそこでさ、うん、本当はさ、という、
ぶっちゃけ話みたいな。
ぶっちゃけ話が仲良ければね、信頼に足りる人だったら、
はい、
まあ、足りる人なんだろうとは思うけれども、やっぱり対面でできないとなると、公式論の言い合いになる可能性が高いので、まあ、僕はあまり やることはもう非常に大事だと思いますけど、あまり期待はできないなと思ってます。
で、まあ、これに先立ってなんですが、
はい、
アメリカ軍の、まあ、在日アメリカ軍のトップが、
はい、
昨日と一昨日の日付が変わるぐらいのところで、会見をウェブでやったというのがあって、うん、で、尖閣については、まあ、我々の責任を果たすと、まあ、守るという、ね、
うん、
ことも、こう言ったわけですけれども、
はい、
まあ、助けるというふうには言ってますね。
うん、
これ、やっぱ、まず動くのは日本だろうっていうメッセージでも。
もちろんそうですよね。でまあ、これについてはね、
はい、
私実は英語でコラムを書いちゃってね、
うんうんうんうん、
アメリカの攻めてこない、あ、じゃあ助けに来ないかもしれないから、その覚悟もしなきゃいけないってちょっと書いたから、それが激励に触れたかなと思って心配はしてるんだけど、まあ、それは置いといて
、はい、
確かに安保条約の5条は適用されますから、それはアメリカ明言してますから、必ず助けに来ます、
はい、
来なかったらその時点で日米同盟終わりですからね、まあ、問題は、
はい、
それを最初にアメリカさん言ってくださいね、私たちと思ってって言ったらもうその時点で終わります。ですから日本はちゃんと自分で守る、だけの、まあ、能力を持ってなきゃいけないわけで、はい、それを持った上で戦って血を流した時に、ああ同盟国が当然助けに来る、 これが本来あるべき姿で、同盟国さん先に戦ってねと言った時点で終わりですよ。
以上、おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ大統領選の実施日。アメリカのトランプ大統領は30日ツイッターで、郵送で投票する郵便投票が広く導入された場合について、2020年の大統領選は史上最も不正確で欺瞞の選挙になる、人々が適切かつ安全に投票できるようになるまで選挙を延期すると投稿し、11月3日に予定されている大統領選を延期したい考えをにじませました。しかしアメリカ大統領選の実施日は連邦法で11月の第1月曜日の次の火曜日と規定されております。実施日を変更するためには法改正が必要ですが、下院は野党民主党が多数を占めていて、実現の可能性は極めて低く、議会を通さず大統領権限などで延期することはできないということです。まあ、突然こんなツイートが出てきてと、
うん、いや、まあ、突然というかね、前からこういうこと言ってるんですけど、要するに悪あがきですよね。
悪あがき、
悪あがき、まあ、失礼な言い方かもしれませんけどね。トランプさんにとって今、まあ、状況良くないわけですよ。そして投票率が上がっちゃうと、
はい、
そうすると彼の信任投票でいなと、ノーというものが増えちゃうから、
はい、
これはなんとか対面投票、普通の投票にしたいわけですよね。普通の投票にして、4年前みたいに、まあ、ある程度ヒラリーさんが出てきて、
はい、
あ、ヒラリーだったらな、どっちもどっちだって言って投票率があんまり伸びない中で、自分の固定の岩盤の支持層を、まあ、うまく使って、
はい、
なんとか辛うじて勝ったわけですから、それ以外に勝つ方法ないと私は思ってるので、その意味では選挙戦術としては正しいんだけど、だけどね、言ってることはそれ、大統領選挙の日にちを変えるって、これ法律に書いてあることをね、大統領 あのエグゼクティブオーダー、大統領令、
はい、
変えられるわけないですよね。で、国会、連邦議会でもそんなもん通るわけないから、
はい、
まあ、悪あがきの始まりだと思いますね。これ、どういう結果が出るにせよ、勝てばいいですよ。
は
い、だけど、負けちゃったらですね、
はい、
トランプさんはありとあらゆる手段を使って、これは無効であると、やり直しだと、もしくは自分はそれがちゃんとはっきりするまで自分は居続けると、居座るということを言ってもおかしくないでしょうね。何しろ彼は敗北ということを認められない、おそらく性格だろうと思うから。だから本当に困ったちゃんですよね。
まあ、これコロナの影響等々もあると思いますが、バイデンさんの支持もそれだけ伸びてるってことですか。
今のところね、私は、まあ、まだ100日切ったばっかりですから、
はい、
4年前のことを考えたら、あの時はやっぱりヒラリーさんが圧倒的に強かったわけですからね、世論調査では、
はい、
でもそれがひっくり返ったんだから、4年後また同じ間違いしたくないから、あんまりその今の段階でバイデンさんが勝つというつもりはないんだけど、優勢であることは間違いないですよね。しかも どの分野でも、例えば経済、今までは経済についてはトランプさんは意外と評価されていて、
はい、
経済については彼の方が支持率が高かったんだけど、それも今逆転してますから、八方塞がりですよね。だから悪あがきが始まるということだと思うんですけど、ね、
まあ、アメリカの GDP もコロナの影響で 30% 以上ですか、
うん、そうでしょうね、
下がっていると、うん、これ相当な数字がやっぱ出てきてますよね。 32.9%、
まあ、これはね、さすがにトランプさんの責任じゃないわけですよ。中国で始まっただけのことであって、彼、ただそのハンドリングというかね、
はい、
やり方はあまり良くないですよね。日本が1日に患者さんが1000人を、新規の方が1000人って言って大騒ぎしてる、向こうは7万人とか言ってんだからね。
ちょっと新規患者数は
桁が違うわけですよ。
まあ、総人口で考えると3倍ぐらいなのに、
3倍、だとしても それはやっぱり、10倍にしたって1万人でしょ、
日本で。そうですね、1日あたりのと考えると、
まあ、30倍かな、
すごい数になってる、
まあ、とにかくそういうわけで、私に言わせると、
はい、
とてもじゃないけどトランプさんの思い通りにはならないと思うんだけど、うん、じゃあバイデンさんがね大丈夫なのかいと言えばね、うんうんうん、私は別に個人的な恨みは両方ともないけどもまあちょっとね旬を過ぎたと言ったら失礼だけど、
うん、
もう10年前だったら間違いなく当選してると思うんだけど今はどうでしょうかねと。でまあアメリカの大統領選挙っていうのはやはりアメリカ人変化を求める新しいものを、
はい、
求める傾向ありますよね行き詰まった時にはね。ですから湾岸戦争があってその後、
はい、
イラクで米兵がどんどん死んでやっぱりこれはダメだなと思うとオバマさんみたいな、ね、上院議員になってまだ何年しか経ってないような人をですね、スコーンと大統領にしちゃうわけですよ。バイデンさんなんですかもう40年ぐらい上院議員やってるわけでしょ。
そうですね。ね、
しかもワシントンについてはいろいろな噂があるわけだけども、はい、長くいやいるほどいろいろなしがらみもあって、ね、いいレコードも悪いレコードも残るわけですよ、
はい、
そうするとまあ使い古したといったら申し訳ないけども若干旬を過ぎた大統領候補しか出せない民主党とそれからあまりにも変わった共和党を乗っ取った、
はい
今の大統領との戦いっていうのはまあなかなかね、
はい
読めない
です、読
めない正直言って。
これでバイデンさんは副大統領誰にするっていうのが今取り沙汰されてきてます。そうです。これ
結構鍵になるかもしれませんね。今まではあんまり大きな鍵にならなかったけど、
はい、
お年を考えると副大統領候補が大統領になる可能性は十分あると。
あ、
ということは相当いい人を選んでもらわないと、
はい、
困るだろうなと思います ね、
女性でっていうのはもうすでに言っていて、
あ、それは決まってると思いますね、
はい。でまあアフリカアメリカンなのかみたいなことが言われる中でスーザン・ライスさんの名前が出たりとか、カマラ・ハリスさんの名前が出たりとかしてますが、
まあ、個人的な趣味は私ありますけどなってほしくない人もいるから言いたくないけど、だけど女性 の、 白人じゃない人は間違いないと思います。
今日のキーワードはアメリカ大統領選の実施日でした。さあメールやツイッターさまざまいただいておりますが、昨日のね地震速報についてもいろいろいただいてます、うん、こちらブータレテブータさん、ブタレテブータレタさんです、ごめんなさい、57歳の方、神奈川大和市からいただいております。昨日の地震速報びっくりです。私はその時間透析中でベッドに横たわってたんですよ。無論腕には針が刺さっていて身動きできない状況でもって室内は携帯持ち込み禁止通過、建物自体携帯電源切れと、あ、そうですよね。でっかい病院みたいに防災センターがあればそれに担当の人が動くんでしょうが、私が言ってるのは個人経営のクリニックで、ラジオは持ち込み可能なのでカッキーの緊張した声で知りました。クリニックとしての動きはなく普段通り、それはそれで本物の地震だったら怖い、転院しようかな、でも可愛い看護師さんがいるからなと、こういう風にいただきましたまあでもね、逆にあたふたせずにいつも通りだったっていうのは落ち着いたのかもしれないですね、病院自体は。だけど
それは幸運だったですよね。
本当にね、まあそうですよね、いろんな体制の中で昨日の地震速報があったぞって方は、たくさんいただいております。本当にありがとうございます。それから時短などもね含めていろいろいただいております。海外からも結構メールが来るんですが、はい、こちらはですね香港からいただいております。ポッドキャストいつも聞いてますと、長らく住んでいて第二のふるさとだと思ってますと、29日からコロナの第3波の影響でレストランは閉鎖、公共の場でマスク着用義務付け、2人以上の行動が制限されてます。まあ本当にコロナ対策だとも思うんですけれども、国家安全維持法反対運動を取り締まるためにやってるんじゃないかというのも香港人みんな分かってます、本当になんか暗く嫌な気持ちになりますねと、いただきました。
そうか、第二の故郷がね、ああなっちゃうとはちょっとね、辛いでしょうな。
ここだけニューススクープアップのゾーンです。はい、2週に1度のお楽しみですよ、宮根さん。
楽しみかどうか、苦しみですね。
苦しみって、今日もアクリル板がきちんと立っております。
大丈夫でしょう。
では、
マスクもしてます
ね。マスクもしてますね。
マスクしてますよ。さあ、どうぞ。
では、この時間、最後のニュースを、
スクープアップ。
フェイント、米中総領事館の閉鎖合戦の背景に迫る。 先週からなんか米中関係大きく動いたように、毎日動いたようにも見えましたが、今月21日アメリカがヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命じたのに対し、24日には中国が成都にあるアメリカ総領事館の閉鎖で報復に出ました。その背景には何があるのか、三宅邦彦さんに伺ってまいります。なんか閣僚の演説がわーっとあって、こんな閉鎖もあってっていう、なんかね、いろいろ動いてるなと思うんですが、
アメリカ本気なんですかってよく聞かれるんですよね。私はどう答えてるかっていうと、まあただじゃ済まねえぞというアメリカのメッセージなんだろうと思うんですよね。
はい、
このずっと、まあ前からあの情報のまあを抜くというのは、まあ、スパイ行為も含めてね、
はい、
ずっとやってて、もう20、30年やってますから、この世。
です
から別に急にあの、けしからんっていう話じゃないんですよね。
はい、
まあ、もしかしたらコロナウイルスのワクチンのことまで手を出してきたからっていうのがあるの、切れちゃったのかもしれないという気はしますけど、
なるほど、
まあ、簡単に言うとですね、はい、スパイでしょ、
スパイ
ただのね、って言ったら悪いけど、
うん、
それ やるんだったら、はい、それは だいたい分かってくるわけだから、
うん、
その人をですよ、
はい、
あの中国の外交官なら、外交官を国外追放すればいいんですよ、
はい、
ペルソナノングラータにして、
うん、
好ましからざる人物にして、
ね、
それだって普通なんですよね。
それが普通、
ね、はい、だけども、まあ、国交断絶というほどではないから、で領事館を閉めるということになったわけでしょうけども、
はい、
別にこれあの前例がないわけじゃない。2017年の末にも確か、はい、テラソン国務長官の時にね、ロシアの総領事館を閉めたことがありますよ。その時もあの中庭から黒煙が上がりね、
はい、
そして、あのその後どこずかずかとあの
アメリカの
調査に入ってるわけですよ、
はい、
ですから別にあの前例がないわけではないんだけど、やっぱりまあ、うん、総合的に考えたらば中国さんもえかげんせなさいよというメッセージではあると思いますね。
でそれに対して今度中国は成都にあるアメリカ総領事館を閉鎖した。
これはまた面白くて、
はい、
あの瀋陽にもあるし、上海にもあるし、重慶にもあるし、
はい、
まあ、いろいろ重要なあの役割、大きなところありますよね、
はい、
でね、これ見てて非常に面白いのは、うん、米中が歌舞伎をやってる、すなわち脅しどころが見えるような、
はい、
まあ、出来レースをやってるというふうには思いませんけれども、
うん、
両方とも決定的にアメリカと、もしくは中国と対決はしたくないという、まあ、気持ちがどっかにあって、
はい、
だから最初からあのサンフランシスコの方が私はもっと重要だと思うんですよね。
あ、サンフランシスコの中国の
領事館、ハイテクあのことを考えたら、はい、それはサンフランシスコ、シリコンバレーの近い近くにでやってる方がおそらくひどいと思うんだけども、あえてそれはやめて、
はい、
ヒューストンにしたということはですよ、それはあの、まあ、お仕置きよと、
はい、
ただじゃ済まないわよと、
うん、
だけど徹底的にやるところはまだやってないわけですよね。
このぐらいで勘弁しといたら、
うん、どうなの、うん、で中国側もそこは分かってるから、
はい、
もう普通だったらね、
ええ、
日本語で言うと倍返しってあるじゃないですか、やられたらおろろ買ったろわと、
うん
ね、だけどそういうことはしない、中国が賢いから、
はい、
え、ヒューストンやったの、うん、ヒューストンやったってことはある程度あのそんなに、大事にしたくない、大事なんだけどもすでに、
はい、
と思うと、それじゃああれだよな、香港閉めるとかそういう話じゃないよなと、上海でもねえよなと、
うん、
そうすると私が考えたのはもう誰が考えても同じだけども、重慶か、
はい、
それとも成都ですよね。
ああ、やっぱその内陸の2つのどっちかだなってなるんですか。
内陸の、まあ、そんなに大きくないだろうしね、そうなるとやっぱりうん、じゃあ生徒で行こうと、ということになると、アメリカ側に対しては倍返しじゃなくて、
はい、
それ相応の対応はしましたと。だから私たちあのこれをあの大げさに、表に出て喧嘩を続けるつもりはありませんと、いうメッセージになったんだろうと思うんですよね。ですからこの後みんな黙ってでしょ。
そうです ね,
ね、
その後の報復合戦になったわけないですね、
うんうん、これは、まあ、ある人は出来レースというのかもしれないけど、出来レース以上のやっぱり険悪な状況ではあるけれども、はい、それなりの抑制が効いているという意味では、あの予想通りだなとは思いますね。
あ、このじゃあシグナルの交換としては、一応はお互い正しく受け取り 受け取ってる状態、
うん、ただやはりこれがあのこの間ニクソンセンターという、ね、はい、カリフォルニアで、ポンペイオ国務長官が行った演説、
はい、
あれを見るとですね、やはりあの次のラウンドに入ったなという感じはしますよね、米中関係の対立がね。それはどういう意味かというと、はい、まあ、簡単に言うと言葉の使い方が少しずつ微妙に変わっている。昔は中国と言ってたのが、はい、中国共産党けしからんというようになって、これが去年の10月30日の演説なんですけど、
はい、
今回の演説は、中国共産党けしからんというだけじゃなくてですね、共産中国、コミュニストチャイナという言葉を使うようになったんですよね、
はい、
これも意図的に使っていると思うんです。どういう意味かと言ったら、私は半分はもう中国けしからんでいいんだけれども、
はい、
もう一つはアメリカの大統領選挙を考えますよね。あのトランプさんのレトリックはどうなってるかというと、簡単に言えば、民主党けしからん、
はい、
うん、それはリベラル、うんうん、社会主義者、うん、共産主義者、バイデン、あいつらけしからんと、こういう形で選挙戦を戦おうとしているので、
はい、
共産中国っていうのはコミュニストチャイナってのはぴったり合うのよ、そこに。ですから大統領選挙の側面もやっぱり否定できないんで、
はい、
そうなると当分続きそうですねという感じがいたしますね。
その演説の中で、うん、自由主義の各国で、まあ、同盟を組んで対峙していくんだというような呼びかけもありましたよね、
う
ん、
そう、
ま
あ、だけどそうは言ったって、なかなかね、もうすでに同盟あるじゃないですか。あれはレトリックのが多いと思う。ただ中国対世界という構図に持っていこうとするのは決して間違いではないと思います、はい、
それをもって新冷戦だっていう人もいますが、これはどうですか。
あ、もうすでに冷戦になってますよ。
もうすでに、
うん、なってます。
そうすると、まあ、日本も含めてお前らどっちにつくんだっていうの
なるでしょうね。
あ、
うん、でもその答えは明らかだと思いますけどね。戦略的にはアメリカにつくというよりも、
はい、
中国以外の国際社会と一緒、すでに普遍的な価値を重んじて自由民主法の支配、
はい、
そして人権人道、これを重んじる世界、もしくは中国という問題だと思います。
米中の対立、その背景に迫るということでお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。